This program is brought to you by ガブリ。
エリコの以心伝心好奇心。
いつか全てが消えて夢の中 brand new day It's alright 空に散るべ最後は肩並べて願い叶う Find a way It's alright 心に帰ろう。
はい、どうも皆さんお元気でしょうか。エリコです。今日は第16回目のエリコの以心伝心好奇心です。はいね、もうだいぶ寒くなってきましたね。その寒くなってきている北半球とは裏腹にね、地球の反対側オーストラリアでは118年ぶりの、ね、記録的猛暑ということで、大丈夫でしょうかね、あのコアラちゃんね、コアラちゃんも絶滅の危機とかって言われてるんですけどね、頑張れコアラフレフレコアラっていうのも、実は私動物占いだとコアラなんです。はい、あの快楽主義らしいですね当たってるのかな、うん、まあね、コアラって可愛いのかなみたいな、なんかあんまり動物占いでコアラって言われた時嬉しくなかったんですけど、ね、ちなみにムッシュはペガサスでございますねかっこいいでも実在しないぞみたいなね、あの結構当たってるのかもしれないですね、動物占いね。はい、ということで、まあ皆さんもねコアラ応援してあげてください。今日も30分間お付き合いください。はい、今日の独り言です。今日はですね、天皇ご即位20周年おめでとうございます。イエーイ、日の丸万歳で、別にそれをね、あの芸風にするつもりはございません。はい、あの鳥肌さんみたいな感じでそんなつもりはないんですが、やっぱりね、一国民として、天皇とね皇后両陛下揃ってね、お元気な姿をね拝見できてとても嬉しかったです。はい、やっぱりね、伝統ある皇室、あの誇りに思いますよね、うん。で、まあ今回ね注目されたのがエグザイルによる奉祝曲ね、聞き慣れない言葉ですね、奉祝曲。はい、太陽の花でしたっけね、作詞がなんとあの秋元康さんということでね、ちょっとドキドキしちゃったんですけどなんかセーラー服をとかねそういうこと言わないよねみたいな、脱がさないでとか言わないよねとかすいません、あの AKB48 じゃなくて、なんていうんですかね、秋葉みんな、ま、みんな分かってないあのおにゃんこですいません、はい年齢バレちゃうぞみたいなね。まああの EXILE の淳さんですか、あのボーカルのね、トレードマークのサングラスも外してね、メンバー皆さんちょっと緊張した面持ちでね、あの踊って歌ってパフォーマンスされてた姿がちょっと印象的でしたね。ちゃんと両陛下には伝わったんでしょうかね、あのどういう音楽普段聴いてらっしゃるんでしょうかね、なんかどうなんでしょう、美智子様とかなんかあらみたいな、あの方たち何か辛いものでも食べてあんな風になっちゃいましたのとか言ってないか、ちょっと心配だったんですけど、はい、まあ、多分クラシックとかね、そういうのいつも聞いてらっしゃるのかなというイメージがありますけど、あの私の知り合いで、まあ、60代後半ぐらいになる男性の人に、なんかの話のきっかけで、なんか好みの女性ってどんなタイプですかって聞いたら、難しいけど今まで見た女性の中で一番美しいと思ったのは美智子様だねっていうふうにおっしゃってて、へーと思って、まあ、確かにねお美しいですけど、あのその方曰くもうオーラが全然違うそうです。もうやっぱ佇まいですね、はい、気をつけます、まあ、エグザイルの、ね、皆さんも本当にお疲れ様でしたって私に言われたくないかもしれないですけどいやでも本当にタキシード姿とっても素敵でした。あとはね、ちょっと時事ネタというのか、政治関係のお話で、あまり得意分野ではないんですが、あの日米首脳会談ですかね、ついに行われましたよね、オバマ VS 鳩山さんみたいな ね、どちらもチェンジの人ですからね。はい、でもやっぱりオバマさんはかっこいいなというか、ね、あの方もちょっとオーラありますね、やっぱね、うん、でニュースでこうオバマさんが車から降りて官邸の中にこう入っていくところをちょうど録画だと思うんですけど、ナレーション付きでこうあの一回流れて、で途切れなくまた同じ画像が流れたんですよ。でもなんかこう普通に見てるとなんかもう一台車がついて、でそこからまたオバマさんが出てきてまた官邸内に入っていくみたいな、なんかこう一瞬えみたいな、あれそっくりさんみたいなあノッチみたいななんかちょっとちょっとね意外な感じで、あのちょっとびっくりして自分一人笑っちゃいましたテレビ見ながら、そんなわけないそんなわけないみたいな、はい、ってことで、はい、皆さんも Yes We Can ですよ。何でもかんでもということで、今日はですね、This is it、 はい、見てまいりましたという報告の話をさせていただこうかと思います。はい、ね、皆さんもご存知ですよね、 This is it、 はい、マイケルの最後のね映画です。はい、これはクリエイターとかミュージシャンの方々にはぜひ見てもらいたいなと思った映画です。あの普段ね見ることのできないマイケルの素顔とか、なんていうのかな、まあ、これぐらいの大スターになるとそのツアーのね、あのいわゆるこのステージを完成させるまでのプロセスってなかなか公開されないというかねと思うんですけども、もうそういうのが、なんていうのかな、マイケルのいわゆるセンスとか感性とか世界観、あと人間味のあるそう優しさとかユーモアとかね、繊細さであるとか大胆さであるとか、そういうものが、すごく伝わってきて面白かったです。で、まあ、コンサートの、ね、映画なので絶えず曲を流れ、ね、曲にのリハーサル中の風景なのでもうずっと曲は流れてるわけですよ。で、まあ、その中でも私が特に大好きな曲、Human Nature、 Black and White、 Billie Jeanね、これが流れた時はもう本当に涙がなんか止まらなくてですね、ああ本当にマイケルいなくなっちゃったんだなっていう実感がね初めてあの湧いた瞬間でした。うん、なんかやっぱり寂しいですね。ですごくねリハーサルでもやっぱり彼の歌声は素晴らしかったです。ただもう彼もウォーミングアップでやってるんだから僕をフルボイスで歌わせないでくれなんてね、そんなに盛り上げないでくれよみたいな感じでミュージシャンの方とかダンサーの方たちにね冗談言ってるところもすごくね優しかったし、まあそれぐらいあの周りのあのスタッフたちが一丸となってねマイケルを盛り上げて、でこのツアーをねあの本当にもう21世紀最大のイベントにしようっていう意気込みが感じられる、場面もね多々ありましたし、まあその分ねあのこのツアーをもう目標にずっと生きてきた、ダンサーやミュージシャンの方たちはマイケルがねいなくなってしまったことによってやっぱりこう目的とかもう生きる意味みたいなものが、一時的になくなってしまったんですよね。だからもう本当に涙ながらにねあのインタビューに答えてる、まあ、ダンサーの方たちもたくさんいましたけど、まあそうですね、私的にまずねミュージシャンとしてのマイケル、これはもうねやっぱり完全に自分の曲を把握している人だなっていうのが分かりました。そのテンポもちろんキー、あとね空気ね、彼がね一番大事にするのってね余韻なんですよね。であ、wait みたいな、ちょっと待ってここであの一泊休んでとかここで4小節ブレイクを入れようみたいなことを盛んにこう提案するんですね。でその時のこの余韻空気をみんなで感じてくれみたいな、そこを聞こうみたいな感じのことを言ってて、あーって、でもそう言われるとマイケルのコンサートっていきなりこうサビであのブレイクになってね、一時停止ボタンを押したような環境になることってよくあったと思うんですけど、あこういう感じでマイケルはあの作ってるんだなって、でそのマイケルの感性にすぐ対応できるスタッフたちがすごいなって思いましたね。だからもう本当に彼らの人生の中でマイケル・ジャクソンっていうのはもう大きな存在なんですよね。だから一番最初に歌った曲はマイケルの曲だとか、マイケルのダンスにインスパイアされて僕はダンサーになったんだとかね、そういう人たちばかりが集まっているので、彼が一言言えばそれを銃で返してくるような、もうその場ですぐできるんですよ彼の指示が。で気持ちもすぐ汲み取るし、うわ素晴らしいなと思って、もうマイケルもやっぱり 嬉しかっただろうし、それによってこう本当にどんどんどんどんいいものがこう出来上がっていく、まあ、そういうあのプロセスがね、あの見てても面白かったです。うん、まあ、なんていうのかな、その余韻っていうのがねコンサートの醍醐味であって、こういきなりシーンとなって止まったりすると、ね、観客はわーって盛り上がるから、やっぱそこをね、あのマイケルは大事にしたいんだって言ってました。で、あのロンドンでね、あの This is it の公開が決まった時に言った言葉で、ファンがね、君たちファンが聞きたい曲を僕は歌うよって言ってましたけど、本当にその精神っていうのはあの貫いてて、あのなんていうのかな、ファンは日常を忘れたいから僕のコンサートに来るんだと、その超越的体験を与えてあげるのが僕たちの使命なんだよっていうことを常にあのスタッフに言ってたのが印象的でしたね。まあ、あとダンス、これもね完全なるやっぱりオリジナリティっていうのを改めて感じましたね。あの周りのダンサーの人たちも素晴らしいんですよ、超かっこいいし超マッチョなんですよ。だけどマイケルってもうあの年齢であのスタイルでしょ、もう手足がすごく細くて華奢で、うん、あのスタイルで踊るあのダンスっていうのは本当に、あ、もう彼だなっていう、彼しかいないなっていう、だから同じ振りをあの結構ねムキムキなダンサーたちが踊るとまたちょっと違って見えるんですよね。まあ、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、私的にはやっぱりもうマイケルはそういう意味ですごいなというね、もうポップスの世界ではねオリジナリティっていうのは、うん、大事なんだなっていうふうに思いました。で、彼のねそのリーダーとしてのメッセージ、こう地球を救ってあげてほしいっていう、まあ、メッセージもたくさんあの映画の中でね出てきて、まあ、最後の方はねそういうあの曲、そういう歌詞をあの歌ってる、うん、歌ってましたね。うん、まあ、あの、あとね印象的なのは、何かスタッフに注文をするときに必ず最後にあの With love L-O-V-E とか I love you とか God bless you とかっていう言葉をかけるんですよ。で、あ、優しいなっていうか、もうこんなこと言われちゃったらもう何でもやっちゃうよねみたいな、なんかあの声でですよ、あのソフトな声でいやーと思って、もう本当マイケルワールドというのか、あの MJ チャーチっていうんですか、あのプロデューサーも言ってました、もうマイケルのここは教会だねなんて言って、本当彼が教祖様で、あのみんながそれを信じてついてきてるっていう、なんかそういうものをね感じました。面白かったです。うん、で、まあね、私はとても足元にも及ばないものですけども、ね、マイケルをこれからもずっとずっと愛し続けたいと思いますし、ね、マイケルには本当安らかに、ね、眠ってもらいたいなっていうふうに思いました。うん、で、あなたの、ね、歌もダンスもメッセージも永遠に私たちの、ね、心の中で生き続けますよ、マイケル。ね、We love you。
この海を放ちましょう、目覚めること忘れ、疲れた体打ち覚ます、風の音見上げた大空にため息浮かんでる、連れて行く、ゆっくり逃げるように屋根が連なる路地をくぐり抜け、人波に紛れ姿を変えましょう、このまま眠りましょう、あなたに出会うため、窓辺に日が差し聞こえる風の音、私を釣り抜けたあなた。
はい、ただいま聴いていただいた曲はエリコのアルバムから風の音でした。それではここでライブ告知です。 私エリコから11月17日の火曜日、新宿歌舞伎町にありますピンクビッグピックにて21時から30分間のステージを行います。ワールドビュッフェ食べ放題、全40種類1980円となっております。はい、ね、ミュージックチャージなしです。またそうですね、熱いステージを、はい、皆さんにお届けしたいと思いますので、応援よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、今お聞きいただいているのはサーカディアンリズムのプレイスインザハートです。ここでサーカディアンリズムのライブ告知です。11月18日水曜日、二子玉川ピンクノイズにて18時からスクランブルエッグピンクノイズ9周年ナインスアライブを行います。1500円が前売り券、当日券は2000円となっております。そして11月の21日の土曜日、こちらは新宿歌舞伎町ピンクビッグピックにて20時から8時だよ全員集合サーリズライブを行います。こちらは、通常通りビュッフェ食べ放題、1980円となっております。またね、盛り上がると思うので応援しに来てください。そしてもう一つ、11月の23日の火曜日、この日は祝日ですね、9時半から午後3時まで第13回農産品リンゴ収穫祭りが山梨県の北森市にて行われます。このイベントにてサーリズが、パフォーマンスの方を、ね、やるということなので、こちらも詳しくはサーリズのブログを参照してみてください。よろしくお願いします。乙女情報。はい、ということで今日は冬支度ね、もしゅ、
はい、はい、
冬支度についてちょっと語ってみましょうか、
はい、もうね、ここしばらくね、なんかすごい寒い、うん、
寒いよね、うん、この時はね、心も体も温まる、
なんかね、そう
お鍋
美味しいね、そういうのが ねやっぱりね食べたいなってすごい、すごい
今もう泣いちゃってますよ。すごい、何を思い出したんだろう。
庶民みたいな。
ね、まあ鍋もいろんな種類がねありますからね。地方変われば。
そう。
うん、
ね。
でも私今一番気になってるのが、なんかテレビの CM でカレー鍋ってやってるじゃないですか。
あ、今、うん、食べることないこれ。
ね、私もないんだけど、気になるのが最後締めをチーズリゾットでとかいうの。
あ、ご飯入れるのは正解ね。
そう、最後にご飯入れてチーズをこうとろっと。
あのね、
美味しそうみたいな。
鍋物の醍醐味はね、食べた後に最後に雑炊。
雑炊。まあ、うどんとかね、ラーメンとかいろいろありますけどね。
そう、あれが美味しいんだ。
あれ美味しいですよね。全部いい出汁取っちゃってみたいな。美味しいとこ取りこの野郎みたいな。
そうそうそうそうそうそう。でね、結構ね、鍋食べるときってね、そんなに野菜とかが多いから、
うんうんうん、
そんなにね、お腹も、
そうね、
うん、負担もないし、
そうそう、負担がないんですよね、うんうん、満腹感はあるんだけどヘルシーみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、 白菜がうまい。
白菜。
白菜がうまい。
この時期はね。ございます。
寒い時期はね、白菜がうまいんですよ、皆さん。
白菜ですよ。
そう。美味しいよね。甘くて美味しいみたいな、ね。
嫌いな人いたら教えてほしいですよね。僕、白菜嫌いっていう人がいたら。
あのね、鍋物の白菜は別物。
あ、そうなんだ。うん、もうじゃあ、他の白菜はあんま好きじゃないみたいな言い方だけど。
いや、食べる。
大丈夫、
うん。全然大丈夫。うん。
ねえ。
でもね、まあ、この季節はね、体の中からこうね、温めると、いうのが、やっぱり ねポイントなんですよ。
まあ、そう。
でもね、やっぱり辛い時期に入ってきました。はい。私特に辛いです。
あ、そうなんだ。寒がりですか？
寒がりというかね、足元が冷えるとダメなんです、僕。
あ、風邪ひいちゃうタイプ。
あのね、動けなくなるタイプ。
動けなくなる。
そう。
な、爬虫類みたいな。そう。変温動物なんだ。
ね、足元が、冷えるとね、マジで。う
ん、あ、でもうちのお父さんそう。足首冷やすと絶対風邪ひいちゃう人。
なんかね、
ダメ。私も結構似てて、その遺伝子が強いらしく。
うん、あれなんかな、その、寒い時っていう、まあその時期には関係ないけども、頭寒足熱という言葉が、
ね、
頭は冷やせ。
足浴ですよ。
そう、あ、やったよね。
ね、
前回ね、
やったよね。
そう。で、足は温めろ。足元温めて頭冷やせ、みたいな。
そうね。
うん、これが一番。
うん、私、あ、ムッシュもあれじゃない、頭は結構汗かくというか、はい、頭熱くなる人じゃなかったっけ。
頭熱くなる人。
私もそう。
あの、髪の毛が濃いんでね。
そう、多分。髪の毛穴が多いから。
そう
だと思う。私も夏とかもここ本当虫卵できるんじゃないぐらいな。
あ
すごい暑いですもん。だから俺、
帽子かぶるとやばいよ。
ああ、そう。私も、ね、だけど帽子好きだからね。
帽子系はね。ダメだ、ね、こう素で帽子かぶってるみたいなんで、
そう、はい、私の素でかつらみたいなもんで、
そう俺もよく言われるのね、これよく言われるの、これ、
ね、
これでも違うんですよ、これ
共通点が見つかった。
そうです、あのね、前にね、スタッフの人たちとご飯を食べに行った時ですね、帽子は脱いでくださいって言われて、
本当ですかそれ、
帽子は脱いでください、帽子かぶってる人間がいて、
あ、
帽子脱いで、
はい、
わかりました、で、うちの違う人間が、これはいいんですかって言われて、それはいいですって言われたっていうね、結構ショッキングな、こう、そんな見えてるそれに、みたいな。外れそう。
いいですね、いいですね、その店員さん、ノリがいい。
それは、っていうかね、笑いながらでも、シャレになったら、結構真面目なこと言われたんで。
そうなんですか、
結構。
リアルだと思ってたんだ。
うん。ぐさってなんか。
いや、別にそこは虫がぐさっとくるとこじゃなくて。
でもね、髪の毛伸びてくると結構ね、そう見えるんで。
そうですね、とか言って、でまあいいじゃないですか、まあ、ないよりはあった方がね、
あったかいんで、
ない人から今超クレーム来ますよこれ。
いやいや、あのね、ない人はない人なりのね悩みがあるし、
多
い
人は
多い人なりの悩みってこれ、ね、
そうですよ、私なんかヘアマニキュアね、はい、人の、 あの髪の毛2倍あるからって料金2倍取られたことあったから、
それはかわいそう。
泣きそうだった。そういう問題なんですかって言って、もうずいぶん昔ですけどね、中学生ぐらいの時にちょっとあのおませだったので、はいはい、真っ赤のヘアマニキュアなんかをした日には、
あ、そういう子供時代を過ごされていたと。
いや
皆さん新たなね、この発見ですよね。
なんですか、
はい、実はエリコは真っ赤な髪の毛を子供時代にしてた
って、真っ赤に燃えてました。
真っ赤に燃えてたという、そういう時代が、あ、全然俺も それはね、今の姿からは想像ができないみたいなね。どっちかっていうとこう、ね。
頑張って言ってくれてる。
いえいえ。
美智子様みたいな感じ。
美智子様。まあ、おしとやかで、もう、物静かで。
物
静か。で、蓋を開けると真っ赤な髪型で、下ネタ大好きみたいな。そういう。
もうね、は
い、
ちょっと本当ね、この番組で私が、こう、作り上げてるキャラクターあるじゃないですか。こう、S 女王様みたいな。はいはいはい、下ネタみたいな、はい、全然もう困っちゃってるんですけど、実生活でもその振り向きちゃって、
素が見られてやばいみ
たいな。いや、
そうではなくて、
ここだけで自分がこう頑張って作り上げてるキャラクターなんですけどね。
これはね、皆さん、ライアーです。
そう、
英語ですね、
はい、こういうのホワイトライ、あ、違うか。
ホワイト、まあ、そうなんですよ。
まあ、ついていい嘘と、ね、悪い嘘とあって、いい嘘はホワイトライというらしいですが、
なるほど、
どうでしょう。まあ、人のためなら何だってしますよ。下ネタだって言っちゃいますよ。
人のためじゃないんですよ。本当は大好きだったんです。実は。
もう本当勘弁してくださいよ。
あのね、普段のこう、ライブのイメージとか、そういうのをですね、こう、そういう面じゃない部分をこう、 さらけ出すっていうね。
いや、そろそろ言っとかないともう本当にそうなっちゃってるからと思って。っ
ていうかもうキャラクターはもう決まってるんで。
でもこの回だけ聞いてない人は引き続きですからね。
ああ、ね。
この回でちょっと弱い自分を見せていますが、16回目だけたまたま聞かなかった人は。
あのね、3回前ぐらい聞いてください。これがね、また結構わかったりするんですよ、これ。
何言ったっけ。
ではね、
何言ったかな、覚えてない。
結構で炸裂してる部分が結構あるんでね。
てか、うちらあの、オフレコで炸裂してますからね。
はい。ていうかね、今こう、喋ってることがオフレコに近いというね、皆さん、こういう状況なんですよ。
そうなんです。すいません。
でですね、話題を戻しましょうね。
冬自宅。
冬自宅、ね。
こたつは出す派ですか？
こたつは、やっぱりね、育った環境があるんでね、うん、やっぱり。
こたつで寝ちゃった人。
こたつで寝て風邪ひくぞ、みたいな。肩出して寝るな、みたいな。でもね、こたつの誘惑っていうのもあって。
あね。
うん、どうしても入ると、眠れって。
ねえ。
こう、天の声。
テレビをつけっぱなしで寝ちゃえるね。あの、なんかこう、ちょっと贅沢な。
そう。
大人な感じね。
ね、うん、唯一のこう、なんていうかね、癒される瞬間っていうかね。
最近はでもみんなね、こたつ出さないっていうか、床暖とかがもうほら。
今、オール電化とかね。
オール電化、そうだそうだ。
それ何よみたいな。オール電化って何みたいなね。わからない。
電電電ですよ。
そう。で、床暖房みたいな、もう、そういうのはね、幼少の頃なかったんでね。
いや、なかったですよね。
なかったんでね。
ここ最近ですから。
だからね、今の、うん、人たち、もう特に子供たちはですね、もう、なんかすごいそういう環境
ね
いいなと思いますよ。
ああいう冬の光景みたいな思い出みたいなのは少ないんでしょうね。
ないでしょうね。
変わんないでしょうね。
ストーブの上に夜間を置いてね、
うん、
ね、
うん、アラジンのこういうストーブ知ってます？
あのこうなあのね、今ちょっと手でこうやってるんですけど見えないみたいなね。はい、
窓がついてて
想像してください。
そう、筒型のでね、あれがいいんですよ ね。
そうね、
結構インテリアとしても私好きだったけどな。
ああ、
そう、昔のね、ストーブ
あのね、実用も兼ねてたんで、うん、まあ、例えばお湯を沸かすであるとか、
う
んうんうん、お餅を焼くぞとか、そういうので使ってたんで、ね、いいんですけど、最近のね、
湿度もね、結構保たれるんですよね。
そう、お湯を沸かしとくとね、うんうん、どうしても空気乾くんですが、
そう、今乾燥してて、もう喉ガラガラですよ、私も
ね、もうこの季節ね、うん、そういうのもあるんでね、
ね、皆さんも気をつけてください。
気をつけてくださいね。もう夏じゃないや、夏何を言ってるのあなたみたいな。冬なんですが、寒い冬、これからですね。
高田淳二ですからもね。
高田淳二と呼ばれてるんで、もうその場合思いつきで喋るみたいなね。
夏も冬も本当関係ないんですよ。
そうです。もうね、とりあえず、あれですよ、もう冬本番になってきますから ね。これからどんどん寒くなる。
寝るときは、ね、湯たんぽ。
湯たんぽ。
これ結構ね、風邪ひかないですよ。
湯たんぽね、足元だからぬくめるんですよ。
そう。
ね。基本ですよ。
はい、今日の基本です。皆さん学んでいただけたでしょうか。
もう基本は足元をぬくめろと。
はい。
こういうことです。
図鑑即熱。
そうです。
エリコの1分間レシピということで、今日はですね、なんと投稿メールをいただきました。みやびさんです。はい、ありがとうございます。みやびさんからのおすすめメニュー、疲労回復メニューということで、納豆キムチパスタのご紹介です。はい。疲労回復にはビタミン B 群の摂取が必要で、ビタミン B 群の中でも特にビタミン B2 が疲労回復に効果があるそうです。ということで、今回はビタミン B2 が豊富な納豆、虫の嫌いな納豆を作りました。納豆を作ったじゃない、納豆を使った料理を作りました。ということで、まず材料から、水2カップ、約 400cc、コンソメ、小さじ1杯、ショートパスタ。これはペンネみたいな感じのね、パスタ 80g。納豆1パック。キムチ約 50g。で、お好みで粉チーズのご用意をください。ちなみにこれは1人分の分量になっております。作り方は、フライパン。ここがポイントですね。フライパンにお水、コンソメを入れて火にかけます。沸騰したらショートパスタを入れて蓋をする。で、水がなくなったらまた適量を加える。まあ、これはお好みの硬さに茹で上げてくださいということです。で、パスタが茹で上がったなと思ったら火を止め、納豆、キムチ、粉チーズをパスタに絡めます。はい、出来上がり。ということで、すごいこれ美味しそうじゃないですか？私はね、もともと、ムッシュが、私はもともと納豆とキムチ、このコンビは黄金コンビと呼んでるんですけど、普通にご飯と納豆食べるときも結構このコンビネーションなんですよ。だからもうこれ、うん、 まさに私にはもう最高の、はい、レシピでございますけどもね、どうですか疲労回復メニューというまた心優しいね、もう雅さんの優しさがにじみ出てるあのレシピですね。もしもちょっとあれですよ、疲れ気味だったら食べた方がいいですよまあ私としたらね、あの卵の黄身とか刻みネギとかね、そういうのをプラスしてもまたちょっと美味しいんじゃないかななんて思ったりしております。皆さんもお試しあれ。皆さん、エリコの以心伝心好奇心第16回目いかがでしたでしょうか、ね、今日も最後までお付き合いありがとうございます。ここで番組からお知らせがあります。ブラッククレヨン、こちらがですね12月の下旬に地元の長野県伊那市でクリスマスイベントを企画中です。はい、ね、またあの詳細が分かったら、私たちの、番組内でももちろん紹介しますし、ブラッククレヨンのブログでも、アップになるかと思います。はい、楽しみに待っていてください。
それとです、ね、
来ましたよ、
エンディング初めて登場それとですね、ちょっとね、はい、いろいろ考えてですね、うん、企画として、
はい、このエリコの以心伝心好奇心の番組で
PR をやりませんかと、
はい、ね、あなたの音楽、あなたの会社、あなたのお店、もうね何でもいいです。あなたのご自慢を、ね、この番組で
もうここでもう言ってほしいこと、そう、私はこれが言って、この曲を聴いてよとか、そうそう、そういうのが ね、
私とムッシュにいじってほしい方、
あ、もういじり倒します、はい、
もう大大募集です。
もう大大募集ですね、はい、ね、で詳細はどうしたらいいんでしょう、
は
い、
ですね、じゃあ音楽で PR されたい方はプロフィール、そして PR、 そして音源、この3つを番組宛てに送ってください。そして会社とお店、はい、こちらの PR の方は、プロフィールと、はい、まあ、そうですね、 PR、はい、ホームページなど、ね、情報を、番組宛てに投稿していただければ私たちの方で
もう、ね、手厚く手厚く
取り上げて、そうです、はい、ね、もうこれ多分面白くなるんじゃないかなと。
これはねすごい楽しみです、
ね、
はい、むしもすごい楽しみ、はい、
むし盛り上がってます、
盛り上がってます、
はい、私も盛り上がってます、はい、そして、まあ、あの番組冒頭でいつもね、あの楽しみにされてる方も多いと思うんですが、タイトルコール、
エリコラっていう、
エリコラみたいなね、もうモノマネもアリーノ何でもいいです、あなたの、ね、そう、あなたの個性が出てるタイトルコール、あるいはこの番組のイメージを、ね、表現したタイトルコールね、もうウェルカムでございます、
ウェルカム、ウェルカム、
はい、ね、あのお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあその企画を、はい、
ね、また近々、は
い、みなさんどんどん送ってくれる
どんどん、
ね、どんどん、ごめんなさいどんどんって言ってしまいました、はい、
ね、頑張りましょう、はい、ということでみんなでね、やっぱ盛り上げていきましょう。
そうです、
はい、初心忘るあれ
レカラーズみたいな、
はい、そうでございます、はい、ということで、次回は11月25日に、ね、お会いしましょう。お相手は
ムッシュと
エリコでした。